皆さん、イースターおめでとうございます。久喜福音獣教会の、学会の歓迎の礼拝にようこそお出かけくださいました。世界で最初の、オリジナルといいますか、このキリストの復活のめでたい出来事です。しかし当時のこの当事者たち、このお墓にやってきた人たち、女性たちにとっては、それは踏んだり蹴ったりの、あまりにも哀れで、惨めで、まさに途方に暮れるしかない、そのような幕開けではなかったかと思います。また、私たちはこうやって、すべて、結果を知ってますのでね。あ、イエス様が蘇られた。これは私たちのキリスト教信仰にとって譲れない根幹となるですね、大切な信仰のもといであります。これなかったらキリスト教ではない。これが間違って、インチキだったら、私たちが今日ここに集まってる意味もない。それぐらいですね、この復活の出来事は、重大なニュースであったのです。しかし当事者の女性たちは踏んだり蹴ったり、二重の悲しみ、ショックを受けた。いや、ルカの福音書では三つの悲しみとショックがこの女性たちを襲ってしまいます。一つ目はですね、今まで全てを投げ打って、あの北の田舎のガリラヤからずっとこのイエス様を支援してですね、婦人応援部隊のようにして、身内もいましたから、お母さんたちですよ。息子たちはみんなチリチリバラバラ逃げて、身を潜めて、この場にはいない。お母さんたちが、遠くから眺めている。その希望としてですね、信頼してついてきた、救い主イエス様、メシアと言われる方が、なんとも悲しい最後を遂げたのです。十字架にかけられ、そして死んで葬られました。ですからせめてお墓に行ってですね、最後のお別れをしようとでも思ったんでしょうね。大切な人を人生の支え、このために投げ打ってついてきたというそういう希望が、もうついえてですね、そしてお墓に来たらその遺体がなかった。この蓋、お墓の大きな蓋が取り除けられてたことも驚きでしたけれども、それには目もくれず中に入って確かめたら、目当ての探し物のイエス様のご遺体はなかったっていうんですね。皆さん、この、これイメージだけでしかないんですけれど、この当時のパレスチナの お墓というのは、岩場をくり抜いてですね、あるいはそこにですね、穴があったら、そこをですね、お墓として、使用するという、そういうワイルドな埋葬の仕方であったようですね。そして、そこをですね、一度葬ったら、もう二度と出てこれないというのが前提で、重い墓石をですね、そこに密閉するんです。ここにありますけれど、 大体ですね、これちょっと少し小型ですけど、実際は、畳 1.5 倍ですかね。高さはそんなないですけど、1メートル少しとの円盤、漬物石を何倍も大きくしてした、そういう分厚い石をですね、墓に男たちがですね、運んで、二度とですね、女の人たち、ましてですね、一般の人たちは二度と開けることのないお墓だったんですね。ちなみに私たちの教会でもお墓があります。PR 営業活動してるわけじゃないんですけど、東岩槻というところにですね、車で毎年、来週行きますけれどね、ちなみに、一度見ておきたいという方、将来ですね、私も入れるかしらっていうお墓のない方はですね、ぜひご一緒ください。ご遺族でなくても大丈夫ですね。まだまだ入れます。別に予約受け付けてるわけじゃないんですけれどね、結構大きなスペースを確保しておりますね。お困りの方、ご心配の方は、こっそり、ご一報ください。まあ、それよりですね、教会は今この地上で与えられている命をね、しっかりと生きる。そして人生をエンジョイし、今日も礼拝後にですね、お昼もありますので、まだ申し込んでないという方はですね、あ、教会の雰囲気に触れてみたいという方もぜひ歓迎します。今時500円で、カレーライスプラスですね、サラダ、付け合わせ、それからデザート、コーヒーもつくんですか？は分かりませんけれど、もうですね、もうそのご飯よりも、非常にですね、満腹度の高い、満足度の高い教会のですね、風景を楽しんでいただければと思います。毎週食事はありませんけれど、礼拝は毎週ありますのでね、イエス様の復活を記念するのです。で、この三つ目のですね、この女性たちのショックはですね、これは相当なものでした。ただでもね、本当悲しみ打ちのめされて途方に暮れているところに、見知らぬ青年が二人現れた。まあ、答えはですね、この素性は天使であった。御使いという、性別があるんでしょうかね。男性のように見えたんでしょう。しかもですね、衣がまばゆいばかり。ルカはという方はですね、この福音書の復活劇をですね、まとめるにあたり、天使の姿をクローズアップ、強調せんばかりにですね、まばゆいばかりの衣を着た二人の人がって4節ありますので、あ、この存在は大変珍しいんですけれど、大切な存在なんだということをですね、気づかせてくれます。後で触れます。で、今日はですね、イースター、今回のイースターのメッセージはですね、このキリストの復活が私たちに届けてくれるもの、私たちへのメッセージですね。それは二つあります。二つの現実。これ、事実だけでなく、復活したイエス様、キリストの復活はですね、事実だけでなく、現実をも私たちに突きつけてくれるんですね。それはですね、この女性たちの現実です。 先ほど申したように途方に暮れ、悲しみとショックの奈落の底に突き落とされたような、そんな状態ですね。二つの面でですね、さらにこの女性たちを通して私たちに、厳しい現実を私たちにも映し出しています。その一つはですね、お墓というのはまさに人生そのものをですね、イエス様のお墓というのはこの女性たちにとっては全て徒労に終わったということをですね、突きつけるんです。徒労というのは意味がなかった、無駄だった、一生懸命頑張って、そしてここまでついてきたけれどもう終わったという、そういうことをですね、突きつけてくれます。これあくまでもイエス様が復活しなかった、よみがえらなかったということを知らされなければ、知らなければ、私たちもその事実と何も関係なくですね、生きていくとしたら、この女性、女たちのようにですね、もう途方に暮れて悲しみをなんとか紛らわして、そして奮い立たせて、体は動いて活動しているけれども精神的にはもう終わったような、途方に暮れ悲しみに打ちのめされた、その自分をなんとか奮い立たせる、そのことをですね、私たちに今日の女性たちを通して映し出してくれるようです。あなた方が貯めたもの、今まで浪してきたものは全部無駄です。だってこの方々大切なものを持ってきたんですよ。ある女性にとってはですね、独身の女性もいたでしょうから、マグダラのマリア、他にもですね、お母さんたち、大切に貯めた家の財産みたいなもの、棟梁、香料ですね、遺体に塗るもの、おそらくはミイラにするため、土葬ですから腐らないようにですね、そのために、塗ってあげるものですね、映画でも十数年前に、封切りされた送り人というですね、山形県の酒田市と鶴岡市が舞台で、私の実家秋田の南にも近いんですけれどもね、きれいに埋葬する、そのために火葬の前にですね、繕って差し上げる、そこまでですね、この女の人たちはできなかったでしょうけれど、せめてもの香料を持ってですね、イエス様とのお別れを、最後の時を過ごしたかったのでしょう。でもそれもままならなかった、いないんですから、ないんですから、どうします。私たちの人生もですね、お墓がゴールだとすると、やはりそこに全てをつぎ込む、あるいはですね、残された者たちへ少しですね、用意しておく、あとで喧嘩しなきゃいいですけれども、残したら残したで大変なね、これも、振動が絶えない、そういうお話も聞いたことがあります。全てが自分の願い通りにはならない人生です。亡くなった方は当然のこと、これ以上どうしようもない、 ている方もですね、この遺体がない、私たちはですね、この遺体があったとしても、埋葬できたとしてもですね、区切りはつけられない、そのような人生で終わっていくんじゃないでしょうか。しかしこの後ですね、恐ろしくなってパニック状態になったこのかわいそうな女性たちの前に現れた、この青年のような兵士、気に使いはこう言ったのです。五節、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。もうここにはいませんよ。あなた方が探しているもの、私たちが本当に探しているもの、必要なもの、それはお墓の中にはありませんと。これは別に墓地と限らなくても、私たちがこれだと思って定めている場所、もの、大切にしているもの、場所、家族も家庭も住む人がいなくなったら、そこは、まあ、墓地とは言わないですけれども、生きている人はそこにはいないのですね。思い出はありますけれども、そこに命はないのです。私たちが探し求めているもの、また大切に思っている人はそこにはいないのです。そして六節は決定的です。ここにはおられません。蘇られたのですと。御使いの言葉はですね、この女性たちの悲しみの根拠をすべて打ち消しするのです。思い出してごらんというそのメッセージですね。言っておいたでしょ？あの方が、あのイエス様ご自身が。生きておられたとき、数日前に、必ず十字架について死を遂げて、それで終わらなくて死にますけれど、三日目によみがえりますと言われた通りです。で、今日ですね、私たちは何を根拠にこの復活を信じるか、そういうところに行き着くんですね。この女性の方々は墓に行って、墓の中にイエス様の遺体がなかったことで納得したんですか？そうじゃないですよね。盗んでいったっていう、そういうことを言う人もいましたし、大きな漬物石のような、この動かせないほどの重い蓋が開けられたからですか？もちろんそれも奇跡とも言うべきものです。あるいは天使が現れたから、キリスト様に似ていたから、見間違えたから、復活を信じたんじゃないですね。何でしょう。それ私たちと同じ信じ方です。もちろん天使に関係するんですけれど、この天使が語った言葉を受け止めたから、信じたから、それだけなんです。他の奇跡的なこと、見たこともない人、奇妙な出来事を見たから、信じたんじゃないんですよ。これ2000年間この図式方法変わってないんです。人が信じて救われ、そして復活のイエス様と一緒にその命をいただいて生きる、それはね、これだけ。この場合は天使が語りましたけれど、この天使の言葉も含め、イエス様の直に語られた言葉も含め、 この中に収められている神様からのお言葉、それだけを手がかりにして、それを信じる以外にないんだということを証明してくれてるんです。奇跡的な出来事じゃないんですよ。仮にですね、皆さんの中で私に天使が現れてくれたら信じるという方がいるかもしれません。その時は信じるかもしれませんけど、しょっちゅう現れませんから。私自慢じゃないですけど、一度も見たことがないんです、天使。まあ子供が 2,3 歳の頃はね、夜仕事から帰ってきたらですね、その時だけは天使のような顔してましたけれど、もう起きるなってですね言いたくなるくらい、まあ、親バカ古書いて、皆さんもねそうやって育っていかれたと思うんですけど、次の朝起きたらですね、もう言いませんけれどね、食べ物のことで喧嘩したりですね、それはそれは普通の世の子供たちと同じであります。その天使は別としてね、この聖書の中で現れてくる天使、旧約聖書も含めて、これはね、この女性たちも同じ、やっぱり体験した、この女性たちが体験したこの恐ろしさを旧約聖書の人々も味わったんです。預言者たちも恐ろしい天使の顔を見て、まあ実際顔はですね、その通り表現できなかったので、当時の一番恐ろしい動物であったり、鳥であったり、モンスターのような顔でしか表現できない。実際にどのような顔をしてたかわからないですけれど、恐ろしい方としてしか聖書の中では天使はほとんど現れなかったんですね。だから皆さん、もしね、天使現れてくれたら、助けてくれたら、どんだけ楽かと思ってる方いたらね、私は嫌ですね。もうこれ以上ね、パニックしたくない。お葬儀の場でね、現れたら大変ですよ。日曜日の朝はね、静かに礼拝に向かいたい。天使、ね、メッセージ変わってくれたらありがたいけれども、そんなね、そんなことしたら仕事を失ってしまいますけれども、驚くんですよ。皆さんも。対応しきれない、思う。パニックってですね。しかしですね、この天使を通してのメッセージは、グッドニュースなんです。人間がどのような風に見えても、どのように映っても、天使がもし現れたら、それはですね、大変な私たちの慌てよう、驚きと恐れをですね、体験しますけれど。でも、この女性たちに天使が現れたのは、驚かすため、恐れを生じさせるためではなくて、メッセージを伝える。言っておいたでしょうと、優しく思い出してごらん。皆さんの携帯にでもリマインダーってしょっちゅうね来るでしょう。私はリマインダーしてくれる方々、エンジェルがたくさんいます。先生、あれ忘れてない？先生、修法にこれ載ってないんだけど、この字が間違ってるんだけど。リマインダー、言っておいたでしょうって。だんだんですね、年を取りますと、あ、言ったっけ、先生言いましたよってね、妻からはしょっちゅうですね、リマインダーが来て、悲しいですけどありがたいですね。この女性たちも天使によってリマインドされて思い出したのですね。 そしてやがて落ち着きを取り戻します。そしてその後イエス様と間もなく出会う、再会するんですけど、そのための準備となっていくんですね。私たちのイエス様との出会いはこんな風にではないんです。この女性たちだけで十分なんですね。驚きと悲しみをこのように体験するのは、この女性たちが代表して味わってくれたんですね。ですから私たちはその方々を経由して今日ですね、同じイエス様の復活が本当であったということを受け止めようではないでしょうか。最後にもう一点、この復活の出来事、それは驚きだけで終わりませんでした。それは大きな変化が伴いましたね。この女性たちに明らかな結果、変化が現れました。それ何ですか？途方に暮れていて悲しみとショックで打ちのめされていた、もう終わった、人生がもう積んだと言われる、自他ともに認めるようなこの人たちが、なんと今度はそのメッセージ、天使から伝えられた、まあ、神様からのメッセージ、グッドニュース、私たちの教会にもね、名前にもなっていますけれど、福音という、その神様からのメッセージをこの女性たちが語り伝え始めたっていうんですね。いやー、びっくりですね。考えてみますとね、ルカという人はこの女性たちに最初の復活の後のメッセージを語らせようとしたのかな。でね、弟子たちに伝えるんですよ。みんな隠れて逃げてしまった。おい、男ども、どこにいるんだってですね、出てこいやってですね、でも言われてもおかしくないようなイエス様の弟子たちに、女の人たちから伝えられる。これは男女のね、区別とかそういうことではなくて。あ、ルカの、この、最初の福音のメッセンジャー、牧師先生でもなく、弟子たちでもなく、あ、このような人たちを通して語られたんだなということ。それを今日私たちは受け止めたいんですね。どのような人たち？さっき言った通りの、途方に暮れている人たち。ああ、もうダメかな、もう厳しいな、なんでこんなに頑張ってきたのに報われない人生を地で行くようなこの女性たち、しかも当時で言えばですね、身分的にもそして人権も認められない、そういういわゆる今日では考えられないジェンダーハラスメントの時代、性差別ですね。間違いなくこの息子たちを失った女性たちですよ、この時点では。ですので、老後や生活は誰が見るのですか？年金があるでしょうなんて話ではない。扶養手当、保険、何もない時代。働き手を失った、いわゆるこのやもめや母親たち、貧しい者たち。そしてですね、ここで11節見ますと、この女性たちは、この当時はですね、こういう人たちだったんです。11節、ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。あんたたち何言ってんだってね、女の人たちの、女性のこの証言をまともに受け取らない、いわゆる法廷でも、公正役場でも女性の権利は認められないだけじゃなく、 証言すらまかり通らない。そういう存在ですね。ですので、女たちを信用しなかったってわざわざルカは書いてあるんです。これはユダヤだけでなく、ルカが当時宣教旅行したあの地中海の世界、特に南ヨーロッパ、小アジア地方もそうでした。踏みにじられ、踏みつけられて、なんとか生きている人たち。考えてみますと、このルカの福音書の最初も同じような人たちが登場しましたね。もうルカのシナリオは見え見えですね。あの時も同じような立場の人たちでした。イエス様がお生まれになった時も、最初にやってきた人たち、最初に天使のメッセージを受け取った人たちも、こんな人たちだったんですね。羊飼いさんたちですね。汚れた人たち。あるいはですね、虐げられた人たち。貧しい人たち。小さな人たち。何の影響力もない。人権すら認められない人たち。私たちは社会人として真っ当に生きている人たち、皆さんはそうであると私は理解しております。しかしですね、この復活、イエス様の復活が本当でなかったら、それと何の関わりもない人生だったら、やはり同じ最後を迎える。途方に暮れて、行き詰まって、そして墓の中に最後ですね、行き着くんです。そして生きていてもですね、このように女性たちや、またあの貧しい羊飼いたちのようにですね、追われて、怯えて、途方に暮れて生きる。そんな人生から今日ですね、私たちを解放し、そして、あの女性たちのように、確信を持って語る。誰が何と言おうと、人が認めようが認めないが、あなたを通してしか語れないメッセージ、ニュースを私たちに与えてくれるんですね。どうですか？テレビやインターネットで。届けられるニュース、もう伝えたくてしょうがない。もうとどめておくのが辛いくらいですね。嬉しいニュースってないですね、本当に。しかし私たちにはいつでもこの知らせ。キリストはよみがえられました。そしてもうそれはね、決まっていたことです。予定通り。あなたをもう予定通り待っています。ガリラヤでもうあそこで会いましょうってもう予約済み、イエス様の方でですね、今日待っててくれる。そんな人生私たちも飛び込んで、その命を私たちも一緒に味わい喜ぶ人生としたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちの罪のために、私たちの一生、そのために棒に振って、無意味で終わってしまう人生を、あなたは買い戻してくださり、罪を許し、新しい命と私たちに与えてくださいました。それはあなたが蘇ったからであります。私たちと同じように肉体を持ってこの地上に来られて、そして、その肉体が滅んでも、蘇らせた父なる神様の力と権威によって、今は天に帰られて、私たちのために取りなして、支えていて、応援していてくれていることを感謝いたします。私たちは生きていて、本当に、時には、 墓のような目当て、願っていること、求めているものに出会えなかったり、手の中に収まったと思ったら、スルッとすり抜けたり、あの女性たちのように途方に暮れる、そんな人生を歩んでいたものですけれど、しかしあなたは私たちにイエス様の復活を通して、全く形勢逆転の、新たに命に向かって生かされる、そんな生涯へと変えてくださり感謝します。私たちには語られた、伝えられた確実な動かない復活のメッセージがあり、そしてそれを私たちも抑えきれないほどに伝えることができる、他の人に届けたいと思えるほどの大きな希望と喜びを与えてくださり感謝します。時間をかけてでも、どうぞじっくり立ち止まってその命に向き合い、私たちもそれに浸ることができるように迎えてみてください。今日集われたお一人お一人の上に、あなたがイースターの祝福を注いでください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。